皆さんおはようございます。今日も愛する恵み福音キリスト教会の皆様と共に、この天と地を作られた私たちを愛してくださる神様を礼拝できることを心から感謝します。今日は5月の3日、5月の第1日曜日です。いつもであれば生産式、そして誕生日のお祝いをするところでございますけれども、この5月に生まれた皆様の上にこの1年間も豊かな祝福がありますようにお祈りをいたします。では聖書を開きましょう。今日はヨハネによる福音書10章の22節から30節、新約聖書ヨハネによる福音書10章の22節から30節をお読みします。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。私たちはこの地に生まれた瞬間から必ず何かに所属するようにできています。まず家族の一員となります。そして、市区町村の、役所に登録し、戸籍というものに、名前が登録されます。国籍を持ち住民に登録されます。このように人間は必ず何かに所属するようにできているのです。また見方を変えれば、神様が私たちを生まれながらにどこか所属する場所を求めるように作られたということもできます。そうです、私たち人間は常に何か自分が所属できる場所を求めて探して生きているのです。さあ今日のテキストですが、先ほど読んだ箇所はユダヤ人たちとイエス様の会話です。ユダヤ人たちがイエス様を取り囲んで言いました。一体あなたは何者ですか？いつまで私たちの気を揉ませるんですか？あなたがキリスト救い主であるならはっきりとそう言ってくださいよ。イエス様は答えられました。私はすでに話しました。でもあなたたちは信じないのです。それはあなたたちは私の羊に属していないからです。私の羊ではないからです。ここでイエス様ははっきりとこの地上の人間を二つの種類に分けることができると、語っておられます。もうお分かりですね。一つはイエス様の羊に属する人、そしてもう一つはイエス様の羊に属していない人です。この朝私たちは自分たちがどこに属しているのか改めて確認していきたいと思うのです。 あなたは今イエス様の羊に属しているでしょうか。あなたは今自分はイエス様の羊ですと自信を持って言えるでしょうか。それとも自分が今どこに所属しているのかわからないでさまよっているのでしょうか。これからイエスの羊とは具体的にどういう状態の人のことを言うのか、イエス様が何とおっしゃっておられるか詳しく見ていきましょう。第一に、イエス様はご自分の羊は安心を持つことができると教えておられます。27節でイエス様の羊はイエス様の声を聞く、イエス様の声を聞き分けるのだと言われています。10章の27節、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。イエス様から声をかけられる存在、それがイエスの羊です。この声をかけられるということがどれほど素晴らしいことなのか、私たちは知る必要があります。人は生まれた直後から聞こえてても聞こえなくても、もちろんその言葉を理解できなくても、たくさんの人に声をかけられますね。私も子供が生まれた時はたくさん話しかけ、歌を歌ってあげました。声をかけられるということは、すなわち存在を認められることであり、赤ちゃんはその声を聞いて安心できるのだと思います。イエスの羊はイエス様から声をかけられる、そしてその声を聞き分けることができると書いてあります。今あなたはイエス様の声をキャッチして生きているでしょうか。この不安な時代、先が見えない世の中で、私たちが安心できる方法は何でしょうか。ニュースを見ても、日本も世界も何一つ安心できる材料がないと感じています。安心どころか不安にさせるような声がもう次から次へといろいろなところから聞こえてくるというのが今の状況です。そんな中で私たちはどうやって安心を手に入れたらよいのでしょうか。イエス様の声を聞く、それしかないのです。イエス様の声を求めましょう。イエス様、どうか私に声をかけてください。いや、イエス様はいつもすでに私たちに声をかけてくださっているんです。いろいろな不必要な声、私たちを不安にさせるたくさんの声が聞こえる、その中でイエス様、あなたの声が聞こえるように私の心を整えてください、心の耳を開いてくださいと祈りましょう。一義的には、私たちクリスチャンは聖書を開いて祈ってイエス様と個人的な交わりの時間を持つことによってイエス様の声を聞くことができます。今ステイホームが叫ばれている中で、お家で過ごす時間が増えているという方も多いと思います。ぜひこの機会に聖書を開いてイエス様の声に耳を傾けましょう。例えばイエス様は、だから明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日その日に十分ありますと言ってくださるお方です。あるいは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言ってくださるお方です。どうかこのイエス様の語りかけに耳を傾ける生活を送りましょう。 またこういう時だからこそ日曜日に語られる説教をじっくりと聞きましょう。神様は牧師を通してその教会にとって最も必要なことを語ってくださいます。そして先週お知らせしたように LINE の小グループを通してその説教を聞いた感想、教えられたこと、分かったこと、戒められたことなどを一言ずつでも良いですから皆さんと分かち合っていただけたらと願います。もちろん他の人が書いたものを読むだけでも結構です。これは信仰の成長にとってとても大きな養いになりますから、ぜひそれをしていただき、この事態が収束した後にはかえって私たちそれぞれの信仰が成長しましたということを期待しましょう。私たちはイエス様の声を聞くことができます。なぜかというとイエス様はまた私は彼らを知っていますと言われたからです。イエス様に知られている、それがイエス様の羊です。現代人の孤独の大きな原因は自分は誰にも知られていないのではないかということです。自分を本当の意味で理解してくれる人はいない、自分の本当の姿を知っている人はいない。夫婦の間で、親子の間で、あるいは友達同士の間で自分は理解されてない、自分は知られていないという孤独感が不安となってその人を苦しめるのです。このような人が今日本に、いや世界にたくさんいます。自分は知られていない、自分を理解してくれる人はいない、人間にとっての最大の孤独です。でも今朝思い出してください。私たちクリスチャンはイエス様に知られています。あなたはイエス様に知られているのです。今あなたはもしかしたら誰も私のことを分かってくれない、誰も私の孤独や苦しみを理解してくれる人はいない、そう思っているかもしれません。しかしイエス様ははっきりと私はあなたのことを知ってるよと言われるのです。同じ章の14節を読んでみましょう。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。誤解されたり批判されたり失敗したり涙を流したり、それが私たちの人生です。誰かに自分の心を知ってほしい、それが私たちの満たされない欲求です。イエス様は私たちを知っておられる、これは私の羊なんだとはっきり分かってくださっている、だから私たちには安心があるのです。どうかこれからもこのイエス様を信じていきましょう。2番目に、イエスの羊は今の安心だけではなくて導きを持つことができます。27節に彼らは私についてきますと書かれています。羊は今日はどこで草食べてどこで水を飲もうかなどとは考えません。ただ羊飼いの後をついていくだけです。ましてや3年後にはいくらぐらい貯金して10年後にはどこそこに住んでなどとは絶対に考えません。今日を羊飼いに任せてついていくのです。多くの人が 自分はこれからどこに行ったらよいのか、何をしたらよいのかと思い悩んで暮らしています。なんとか自分の人生の目的地を見たい、知りたいと願うのですが、それがわからないでさまよってしまうのです。どこに進むべきか導いてくれる人が必要なのです。でもイエス様の羊は悩まない。イエス様の声に従ってついていけば、今の状況がどのように見えるとしても正しい目的地に行けるという確信を持つことができるのです。いつもお話しますけれども、2004年フィリピンから帰ってきた私たちは、レイナが生まれる直前でしたけれども、1年後はおろか半年後に自分がどこにいるのかもわからない状態でした。教団に行けと言われたところに行くつもりでしたので、全国に200ある教会のうちの北海道に行くのか沖縄に行くのかも分かりませんでした。家族4人日本で暮らすのにいくら必要なのかも分かっていませんでした。結婚してすぐにフィリピンに行きましたので、冷蔵庫とか洗濯機などもこれから手に入れなければなりませんでした。貯金もありません。子供2人抱えて、もし自分たちの親がクリスチャンではなくて信仰のない人だったら、子供がいるのにそんな不安定な仕事で、お前たち何を考えてるんだと言われていただろうと思います。将来についてわからないことだらけ、知らないことだらけで、一体お前は今何がわかってるんだと自分に聞いてみました。私は気がつきました。わからないことだらけだけど、一つだけわかっていることがある。それは自分はイエス様の羊だということです。今自分はイエス様の声を聞いてついていってる。何も持ってないし何も見えないけれども、自分は確かにイエス様についてイエス様の後を歩いてるんだ。このことに関してだけは自信がある。それに気がついたら、もうそれで十分じゃないかと思いました。その時は分からなくても必ずそこに自分の目的地があるのだ。それが一番安全で確かな道なのだと確信できた時に、喜びと平安が私の心を支配したのです。イエス様の羊は確かな導きを持って生きることができます。今この中に自分はこれからどこに進むのかわからないという方がおられるでしょうか。イエス様が一番あなたにとって良い場所を知っておられ、そこに導いてくださいます。良い羊飼いの導きに従いましょう。3番目ですが、イエスの羊は日々の歩みだけではなく約束も持つことができます。28節でイエス様は、私は彼らに永遠の命を与えますと言われました。そうです、こんな素晴らしい約束をイエスの羊は持ちながら生きていくことができるのです。私たちの主は羊に永遠の命を与えることができるお方なのです。同じヨハネの10章の10節の言葉も読みましょう。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと。私にはもし天国という存在がなかったらとか、 もしかしたら死んだらみんな同じで無になるだけかもなどと想像することもできません。考えることもできません。自分は天国で永遠に生きるということは自分の中であまりにも当たり前のこととなっています。つい一週間ほど前も私たちの大切な教会の家族の方をお見送りすることになりましたが、あの兄弟とまた会うことができるということは自分にとってはあまりにも当然で何の疑いも心配もありません。兄弟は1年以上病と闘っておられましたが、今は解放されて痛みもなく悲しみもない涙もないところでイエス様と安らいでおられるという確信はこれっぽっちも疑うことはありません。でも日本の多くの人は永遠の命があることを知りもせず考えもせず、ただこの地上で良い暮らしをするためだけに人生を浪費しています。満たされた人生を送っているように見える人でも、その心の中では死ぬのは嫌だ、死ぬのは怖い、死ぬのは嫌だ、死ぬのは怖い、そのような恐れが支配しているのかもしれないのです。聖書ははっきりと人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると教えています。誰もそれを避けて通ることはできません。しかしイエスの羊には約束が与えられているのです。イエス様の言葉です。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様がそのために何をしてくださったのか今朝も思い出しましょう。十字架につけられ血を流されて私たちが受けるべき罰を一身に背負ってくださったのです。彼を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。十一節の言葉をみんなで読みましょう。十章の十一節、はい。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様が命がけで守ってくださり死の力から勝ち取ってくださった羊、それが私たちです。永遠の命という約束を持って人生を歩めるというのはなんと素晴らしい喜びでしょうか。死の恐怖から解放されて生きることができるとはなんと素晴らしい恵みでしょうか。もしこの中で実は自分はまだ天国に行ける確信がないのです、自分はこんなんでも大丈夫でしょうか、そのような思いがある人はよく聞いてください。聖書には人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるとあります。何も難しいことをする必要はありません。このイエス様の命がけの愛、神様の恵みをただ受け取りますと決断し、受け取りましたと宣言するだけで良いのです。どうか今日があなたにとってその決断の日となりますように祈ります。次に4番目ですが、イエスの羊には他にどんなことが与えられているでしょうか。イエスの羊は安全を持っています。安心と安全はちょっと違いますね。安心は感覚的なものですが、安全は歴然とした事実です。28節でイエス様は誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんと言われ、また29節の後半では誰も私の父の御手から 彼らを奪い去ることはできませんと言われました。これらの言葉によると、今私たちはどこにいるのでしょうか。イエス様はご自分の羊を一匹一匹手の中に抱きかかえるようにして、一匹たりとも失うことのないように守っておられるのだと教えておられます。誰もその手の中から私たちを奪い去るものはないのだとイエス様は言われます。世の中にこれ以上確実なセキュリティがあるでしょうか。だから私たちは恐れません。たとえ泥棒のような間違った教えとか分裂が私たちの信仰を盗もうとして、教会を傷つけようとして、悪魔のような狼のような敵が私たちを食い尽くそうと襲いかかってきたとしても、また強盗のような悪魔が私たちを殺そうとしてきたとしても、私たちは恐れません。私たちには私たちを命がけで守ってくださる良い羊飼いがいるのです。あなたたちを絶対に滅ぼさない、あなたたちを絶対に渡さないとイエス様がおっしゃってくださっているのです。皆さんは今、自分は力強い御手の中で、神様の御手の中で守られている存在なのだという確信があるでしょうか。それとも健康のこと、経済のこと、人間関係のことなどで危険を感じて恐れているでしょうか。今多くの人がそのように恐れていると思います。あなたは絶対に滅びないと言われるイエス様を信頼しましょう。あなたは今この地上で何にも勝る安全が与えられているのです。最後の5番目ですが、このイエス様の言葉から私は今日皆さんにもう一つ改めて覚えてほしいことがあるのです。それはイエスの羊には存在価値があるということです。イエス様が羊にいつも声をかけ、それを導き、将来を約束し、あらゆる危険から御手の中で守るのはなぜでしょうか。それは羊が羊であるだけで、その存在だけで尊い価値があるのだと認めておられるからなのです。一体神様が価値がないと思われるものを手の中で命がけで守られるということがあるでしょうか。あなたが自分はイエス様の羊だと知っておられるなら、自分には素晴らしい存在価値があるのだと、神様はそのように私を見ておられるのだということを覚えていただきたいと願います。多くの人は他人からの評価が自分の存在価値だと思っています。他の人からあなたは有名大学卒業で偉いねと言われると、自分は偉いと勘違いし、あなたは学歴がないからダメねと言われると、ああ自分はダメなのかと思う。あなたはお金を持ってるからすごいねと言われると、ああ自分はすごいんだと勘違いし、あなたは借金ばかりで何をやっているのと言われると、ああ自分は何をやってるんだろうかと落ち込む。そのように世間体に縛られて、人の評価だけで自分の価値があるかないか判断するなんていうことはナンセンスです。イザヤ書の43章の4節に何と書いてあるでしょうか。私がよく引用する聖書の言葉ですけれども、このように書かれていますね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これが神様の変わることのない私たちへの評価です。イエスの羊には価値があるのです。 何ができたらだとか、何を持っているからでもない、あなたが今そこにいるというその存在に神様が命を捨てるほどの価値があるのだということを忘れないでいただきたいのです。誰一人無駄に存在している羊はありません。神様は一人一人をよく知っておられ、その羊を忘れることはないのです。イエスの羊には安心があり、導きがあり、将来の約束を持ち、安全であり、そして存在そのものに大きな価値があるということを今朝思い出していただけたでしょうか。では最後にイエスの羊となるために必要なことを見て終わりましょう。イエスの羊に属する条件とは一体何でしょうか。まず第一に、それは知識ではありません。ユダヤ人たちはずっとイエス様を観察し、イエス様についての外側の情報はたくさん持っていたと思います。どこの出身だとか、家族はどうだとか、何人弟子がいるだとか、そのようなことは十分に知っていたはずなのです。そしてイエス様が神殿でなさる説教も何度もじっと聞いていたに違いないのです。しかし彼らは結局のところイエス様がわからなかった。それでイエス様に、一体あなたは何者ですか、本当にキリストなんですか、そうならそうとはっきりと言ってくださいよというわけです。イエス様は言われましたね。私は話しました。ご自分が何のために来られ、どのような存在なのかをはっきりと何度も大勢の前で説教されていたんです。しかし彼らは最後までわからなかった。多くの聖書知識を持ちながら、それがイエス様のことを証ししているということを理解することができなかったのです。また技にもよりません。イエス様は言われました。私の父の御名によって行う技が私について証言しています。イエス様は数々の奇跡を起こし、癒しをなされ、ご自分を使わせた方が全能の神様であることを表されていました。しかしそれでも彼らは分かりませんでした。私は今でも神様は奇跡を起こす力があること、今でも人を癒したり蘇らせる技を起こすことができると信じています。それが教会に起こることを期待しています。実際たくさんの奇跡がこの教会の中でも起こっています。しかしここに書かれているように、ではそれを見たなら全ての人が信じて救われるかというと、残念ながら、そうではないということも知っています。人間にはたとえ偉大な奇跡を見せられても疑う心があるのです。このユダヤ人たちは数々のイエス様の奇跡を見ながらも、イエス様の羊に属することはできなかったんです。もうお分かりですね。イエス様の羊に属する条件はただ一つだけなんです。それは単純に信じることです。25節と26節のイエス様の言葉をもう一度確認しましょう。私は話しました、しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。信じないからイエス様の羊に属することがないのだと聖書は教えています。単純に信じる信仰だけが私たちがイエスの羊となる条件です。皆さんは今イエス様を単純に信じているでしょうか。私は イエス様の羊ですというはっきりとした確信を持って日々の生活を送っておられるでしょうか。イエス様の羊であるというのは素晴らしい特権です。いつも主からあなたのことを知ってるんだよと声をかけられ、どこに向かって歩いたらよいのかその導きを与えられ、永遠の命という約束を持ち、人間の目にどれほど危険な状況に置かれたとしても御手の中でしっかりと守られ、あなたは私が命を懸けるほどに高価な価値のある存在なのだと言っていただけるのです。どうかこのクリスチャンの素晴らしい恵みと特権があることを思い出して、今日新しい心で主に近づいていきましょう。お祈りします。イエス様、私たちがあなたの羊となるためにどれほど大きな犠牲が払われたことでしょうか。あのカルバリの丘、十字架にかけられ死ぬほどに私たちを愛し、永遠の滅びから救い出してくださいました。感謝します。私たちがあなたのことを知る前に、あなたは私を知っておられ、今いつもそばにいて、これが道だ、これに歩めと声をかけ導いてくださっていることをありがとうございます。永遠の命の約束を持ってあらゆる危険から守ってくださり、何も持っていない、何もすることができない私たちをそれほどまでに価値のある存在だと認めてくださっておりますことを感謝します。主よ、どうかこれからも私たちがあなたの羊であることを忘れないで、どんな時にも単純にあなたを信じて従っていく信仰を与えてください。主は私の羊飼い、私には乏しいことはありませんといつも告白していくクリスチャンとならせてください。この恵み福音教会の群れがますますあなたに愛される羊の群れとして前進していくことができますように、愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。